通告に従いまして、14番榊原が市長に対して大きく分けて2点一般質問をいたします。まず1点目として、先ほどとダブル点が多くありますが、市営懇談会についてお尋ねいたします。今年も10月7日から11月25日の間、多くの市民の皆様の生の声を市政に反映させようという企画で、市内各小学校区18地区で、市政懇談会が開催されて、合計696人、昨年より66人多い市民の皆様に参加をいただいたとの報告がありましたが、長い間大変お疲れ様でした。また市長と一緒に出席されました職員の皆様方も大変お疲れ様でございました。私も今回の会場とした、出席は八幡会場と中会場の2カ所に出席させていただきましたが、特に八幡会場では市民病院の対応のまずさと身近な問題が多く出されておりました。また女性の方の活発な意見を聞くこともできました。中会場については一般廃棄物処理施設の地元ということで少し私も心配をしていましたが、取り越し苦労に終わってほっとしております。その他では中学校の跡地問題についての質問もあっていたように思います。今回の市政懇談会にしてきて感じたことは、このような企画は継続することによって参加者が増え、いろんな活発な意見が出てくるものと思っております。今後も続けていただきたいと思っております。そこでお尋ねいたしますが、行政報告では市政懇談会の内容については平成24年の司法に掲載するということでございましたが、先ほどの話の中である程度は分かっております。それ以外のことで結構でございますが、主だった点が何点かあれば お聞かせ願いたいと思います。それから今回の市政懇談会で、感づかれたことを含め反省する点があればお願いいたします。それと時間がなくてまだ職員との協議はされてないと思いますけども、もし職員の反応がどのようであったか、市長の感づかれる範囲で結構でございますので、よろしくお願いいたします。以上です。
坂井議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。14番、榊原新議員のご質問にお答えいたします。市政懇談会についてでございます。私や市の職員をねぎらっていただきまして、ありがとうございました。内容につきましては、横子議員のご質問のおりに、その内容の一部を申し上げておりますので、活用させていただきますけれども、その他にということでございましたが、その他では、後ほどご質問があります船賃等についてのご質問もございました。失礼しました。離島振興のことがございまして、離島港の運賃についてはどのように考えているかということがございました。後ほどご質問の中で答えていきたいと思っております。内容につきましては、先ほどおっしゃいましたように、24年1月号の、1月号で、こういうふうに市政懇談会の内容について、皆様方に周知を図るようにいたしておるところでございます。それから職員の反応はどうだったかということでございますけれども、職員はやはり235名の職員が出席いたしました。その中でやはり地域の皆様がどういうご意見、どういうお考えを持っておられるのかということ、その生の声をお聞きすることができて、職員自身もやはり、批判もございました。中にはですね、数は少なくございましたけれども、お褒めの言葉もいただいたところでございます。私は職員の士気にも、士気も上がったものと思っておるところでございまして、職員の意識の醸成につながったと、思っておるところでございます。
坂田大議員。
まあ、先ほどの、呼び込み議員の問題、質問の中で、答えられておりますので、私としてはこの辺で、この問題については終わりたいと思います。次に、観光業者についてお尋ねいたします。壱岐ではというより、第一次産業が主になっている地域では、後継者不足も含め、いろんな事情で衰退の一途をたどっております。このような状態を打開するためにも、どこの地域も生き残りに必死になっております。幸い、壱岐にはよそにない特色を持った観光産業があります。もっと積極的な企画や行動が必要ではなかろうかと思っております。壱岐国博物館が平成22年3月に開館して、122,875人の入館者数であります。統計によりますと、平成22年の観光客の実数は227,157人となっています。前年度が228,229人となっています。壱岐市への観光客の実数は伸びておりません。開館当時、長崎県と壱岐市でいろんな対策を講じても、観光客数は伸びていない。しかし反対に捉えれば、博物館が開館したので、前年度並みに留めることができたとも言えます。これらを照らし合わせますと、博物館が目当てで壱岐に来られた人はあまりおられなかったんではなかろうかという気もいたします。そこで、今年の観光客の動向については、今のところわかりませんが、私が目についた点、次の4点についてお尋ねいたします。今年は今までに大型客船藤丸飛鳥2の2隻が入港して900人が来島されたということでありますが、その経済効果はどのくらいであったのか、今後の大型客船の誘致活動はどのように考えられているか、この点については、県との絡みもありましょうけども、壱岐としての気持ちを、市長の気持ちをお聞きしたいと思っております。2番目に、行政報告で広島県のテレビ番組や旅行会社等のタイアップした企画ツアーにより、約2000人の観光客が壱岐に来られたと報告されましたが、どこでそのような企画をされたのか、前の質問の中で少し聞いておりますけども、今後同じような企画が必要と思うが、どのような計画をされるかお尋ねいたします。また、経済効果はいくらであったか、もし検証されておればお示し願いたいと思います。3番目としまして、今回の補正予算で、県内離島3市2町の広域連携事業として、壱岐観光協会の方へ30万円ほどが予算化されております。なぜ壱岐市観光協会なのか、この点については、先日の議案質疑の答弁で、この事業については、今年の8月末に担当課長会議で、大阪市内での観光情報説明会及び要望で、観光と物産振興の展開を図るためには、行政側の負担だけではなく、観光協会とも連携した事業を図る必要との認識から、各地域の観光協会の負担金額が30万円に決定しました。そこで、観光協会事業主として補正をしたと記憶しております。それはそれでいいんですけども、この事業に対して行政の取り組みとしてはどのように考えられているのかお尋ねいたします。4番目としまして、平成24年4月からフェリー絆の就航に伴い、フェリージェットホイールの基本運賃が2割引きになるとのことでありますが、引き下げた運賃にさらに今行われている往復割引等が適用されるのかお尋ねをいたします。以上です。
白川市長。
榊原議員の2点目のご質問、観光業者についてにでございます。お答えいたします。平成21年4月に長崎県クルーズ振興協議会が設立されておりまして、長崎県をはじめ、大型港湾を所有する県内市、町、 観光関係団体とか一体となって国内外のクルーズ船の誘致活動に取り組んでおるところでございます。本市におきましては、これまで平成21年度以降、大型客船、富士丸が4回、日本丸が1回、パシフィックビーナスが2回入港しております。今年度、アスカ2、これは、沖合停泊でございましたけれども、初入港いたしました。平均いたしますと、年間2回から3回の入港実績があるところでございます。その経済効果といたしましては、これは、一般の観光客とは違いまして、滞在時間が非常に短くございます。宿泊が伴いません。しかしながら、比較的、富裕層のお客様が、乗船されているということでございます。交通費、飲食費、お土産代等を合わせた観光消費額は、比較的高いのではなかろうかと思っております。この経済効果でございます。長崎県が調査した数字でございますけれども、宿泊をなさる方、の経済効果は、まあ、1万8000円程度。日帰りは1万2000円程度ということでございます。単純にこの数字をかけますと、900人でございますから、1100万程度になるのかなというふうに思っているところでございます。今後も長崎県クルーズ振興協議会を中心に、関係団体と連携を図りながら、一隻でも多くの入港を、誘致いたしたいと。思っておるところでございます。2番目の、広島県からのテレビ番組等で2000人の観光客が増えたということを申し上げました。これにつきましては、この企画は、食のイベント、来てみんね長崎食金王国という、長崎県が県内の市町へ参加を呼びかけて実現したものでございます。壱岐では6月から9月までの4ヶ月間、生ウニを使った料理を提供する生きウニ物語キャンペーンを開催をしたところでございます。このキャンペーンを展開するにあたりまして、県の緊急雇用創出事業を活用いたしまして、観光協会に専属の担当者を1名、まあ、食のコンシェルジュ、でございますけれども、配置いたしまして、実行委員会の立ち上げから生ウニを使った新作料理の開発、キャンペーンの準備から実施に至るまでの様々な調整作業等に従事していただいたところでございます。このような中にありまして、長崎県観光連盟と壱岐市観光協会がタイアップいたしまして、広島県のテレビ番組を誘致し、オリジナルの壱岐ツアー商品を造成して番組内で放送するという新たな取り組みを実施いたしたところでございます。この方法は、情報発信を誘客につなげる仕事として非常に効果的でございました。キャンペーン期間中、広島県域から番組で紹介したツアー商品で1648人の観光客の皆様にご来場いただきました。この他にも、本キャンペーンに関連したツアー商品が鹿児島、熊本、宮崎、大分の旅行会社でも造成されまして、個人客の参加者を含めますと、本キャンペーンへの参加による来島者数が約2000人という結果になったところでございます。来年度以降につきましても、長崎県観光連盟とさらなる連携を図りまして、交流人口の拡大につながる取り組みを展開したいと存じます。その内容でございますけれども、結局、6月から、9月までの4ヶ月間、来た方には同じ料理、同じ、コースというものを、提供するということでございますから、その中で旅行会社と旅館等の、あるいは食堂等の同じものを出すという以下の息づくを出すとか、そういった点が非常にこう、人気があったということのようでございます。なお、本キャンペーンの経済効果につきましては、先ほど申しましたように宿泊型でございますから、1万8000円という県の資産を適用いたしますと、2000人で3600万円ということになるかと思っております。それから 3点目の、観光協会への30万円ということ、なぜ壱岐市観光協会なのかということにつきましては、質疑の中でご了解いただいたところでございます。先ほど申され、議員おっしゃいますように、実は壱岐市の観光協会は、いわゆる観光だけの取り組みでございまして、他の市町をちょっと見てみますと、 観光と物産振興が、一つの観光協会の、観光協会で観光振興と物産振興をやるということがほとんどの観光協会の役割のようでございます。壱岐市は観光協会は観光だけにしておりまして、そういった意味で観光協会が、何と申しますか、資金を、稼ぐといいますか、そういったの機能がないということもございます。そういったことで今回は、30万円の観光協会の負担金をそのまま予算化をいたしまして、補助金として、出すわけでございます。これが直接市の、市がどういうこれに取り組みをするのかということでございますが、それにつきましては、やはり、三市二町の会議の中で、進めていきたいと思っておるところでございます。それから、24年4月からフェリー絆の就航に伴いまして、フェリー、ジェットフォイルともに、基本値が2割程度下がるということでございます。引き下げた運賃にさらに往復割引等が適用されるのかということでございますけれども、2割程度の、まだ金額ははっきり出されておりませんけれども、2割程度ということでございまして、基本料金と申しますのは、フェリーが2400円でございます。で、ちょっと心配いたしましたのがですね、ジェットフォイルが、いわゆる基本料金2400円、そして特急料金が2500円ということで4900円だということでですね、基本料金ということで2400円のみについてなかろうかとちょっと心配いたしましたが、問い合わせをいたしましたところですね、4900円が基本人だということを回答いただいておりますので、ジェットフォイル、フェリーともに、2割程度の被災になるということでございます。それから、さらに、それに往復割引があるのかということでございますが、それについては、九州線の判断になるわけでございますが、九州線は、かなり例えば3デイズとか、かなり思い切った今割引をしておるところでございます。そこで、やはり今の現在の割引率の継続を強く要求してまいりたいと思っております。
榊原議員。
はい。広島のテレビ局のような関係は、他でも取り組みをされているということで、安心はしておりますけども、広島のような結果を非常に期待をするものです。それで身のあると言いますか、その辺の広島がなんでよかったのか、熊本、鹿児島がどうだったのかというのも少し検証されていただきたいと思っております。壱岐市の観光客実数を見てみますと、平成12年では26万8500人、平成13年では28万3100人、それが平成22年は22万7000人と約4万人が減っております。観光消費額で見てみると、平成12年が約137億円、それが平成22年では約77億円とほぼ半数になっております。原因はいろいろ考えられると思いますが、平成12年頃までは町の指定とまでは言いませんが、少し努力をすれば観光客が行き来てくれた時代ではなかったかと私は思っておりますが、今はどこでも観光客誘致に必死になっております。壱岐市としてもこの生き残りに勝利をしなければ未来はないのではなかろうかと思います。今、答弁がありましたけれども、現在壱岐市として広域連携事業として答弁のあったほかに、玄海灘観光圏を立ち上げられております。さっきのよりかもこっちの方がこう身近なような感じもいたしますけれども、今回、広域 連携の共同 PR 事業の取り組みを考えているようでございますが、観光客誘致については、努力をされていることは十分わかります。先ほども答弁がありましたように。 しかしながら、アンケートを、この前のアンケートをされたのをちょっと見ますと、どうしても息を知らないという、その、情報発信が少し、まあ、されていますけども、つかみどころが少しおかしいんじゃなかろうかというような感じもします。私もどこがどうということはわかりませんけども、その辺を、まあ、観光アドバイザーもいらっしゃいますし、その辺のこう、研究をもう少しされたらと思っております。それと、さっきも言いましたが、広島ホームテレビが放映されて、いい結果が出ました。このホームテレビの番組をですね、もし借りられるものやったらですね、借りて、その熊本、鹿児島、そちらとですね、言い比べてみて、どう違うかというのも私は、必要じゃなかろうかと思います。まあ、距離的に広島がちょうど良かったものか、鹿児島は福岡の方に目指して行かれるものか、ちょっといろいろ事情はあると思いますけども、そのビデオの検証というのをして、まあ、どういう企画が皆さん、こう、望んであるかですね。それも、一つのヒントになると思いますし、私はですね、壱岐独自の、まあ、壱岐市でもいいでしょうし、壱岐ケーブルテレビでもいいでしょうけども、そういうのを検証された結果でですね、壱岐市で、まあ、15分番組なり、30分番組なりですね、やっぱこう、番組を作るというような、方法もいいんではなかろうかという、気持ちを持っております。それを、まあ、みんなで見て、いろんな分野の人で見て、こうすればいい、ああすればいいというのも一つの、方法と思いますので、それとですね、どうしても私は福岡の方に目が行きますけども、博多駅でいろいろやれば、そけ1日に30万とか40万とか聞きますけども、あれだけの集客力のある博多駅で、まあ、年間通しては無理でしょうけども、まあ、よその市とか、町とか、まあ、一番はですね、もう五島とかですね、あっちは私はあんまり、好ましくないと思います。長崎から下るところはもう、壱岐は、渡っていいと思います。福岡から壱岐対馬、こっちの方を向けるだけでですね、私はずっと今まで長崎県、ここで言うたらちょっとまずいかもしれませんけど、長崎県が目を向いているのはですね、やっぱ五島な、というような気はします。それはなんでかと言いますと、五島に行くには長崎を経由して行かねばなりません。だからどうしても、長崎放送を見れば、五島の宣伝が多いし、まあ、五島の方も金をかけてあると思いますけども、壱岐はですね、やっぱ福岡の放送局にどんどん、こう、宣伝というか、流すべき、少し私はお金はかかると思いますが、その辺のことについてちょっと今から言いますけども、少し乱暴すぎると思いますけども、今年の予算として、商工予算が約4億800万円ほどあります。この中の約1割、4000万円はですね、まあ、今度、計画されたときに使うとします。観光客が1000人、増えると少なくとも3000万ぐらいの観光消費額が見込めるという私が考えですが、成功すればですね、商工予算での費用対効果というのは十分考えられると思います。これはですね、商工関係の人から少し反発をもらうかもわかりませんけども、どうせ使うならですね、そういう形で使っていただいたら、観光客が壱岐に来れば、その商工関係、観光関係の人は、これをお返しとして消費ができるわけですから、その辺は、まあ、その関係者に、よと協議されてですね、この予算は少しこっちに、宣伝の方にいただきたいというような、気持ちも必要かとは思います。次に飛行路運賃の割引についてですが、今、空も海も、まあ、いろいろ努力されて、往復割引とか、離島民割引とかありますけれども、基本的に、壱岐に観光客を呼ぶんであれば、その利用される方も割引をしようと思います。市長は国鉄じゃない、何ですか JR の波の運賃と言われます。JR でも飛行機でも、往復割引はどこから乗っても、発生をします。 それをですね、観光客が来てください。船賃は負けませんよ、じゃあ。ちょっと矛盾したような感じもしますので、これは、まあ、九州流線とか、ORC ですか、その辺との協議も必要とは思いますけども、まあ、離島民が安くなるということは非常にいいことではございますけども、離島民だけではどうしても生活はできないわけで、だから観光行政が必要なわけですから、観光行政を考えたときに、域に来ていただける人は、精神的なもてなしも大事ですけども、金銭的な、そういう有利さも必要と思いますし、まあ、今行けば、次に見えたら、なんとか割引とか、1年間使える商品券とかですね、そういう方が、あっちこっちでは見受けられますので、そういう対策を今後も取り組みをしていただきたいと思いますが、その辺について、市長の見解をお願いいたします。
白川市長。
ただいまの追加の質問について、お答えいたします。広島県で、広島市で、政策をされた番組でございますけど、それは DVD をいただいております。ですから内容わかるんですけど、大変ですね、出演者の方が、非常にこう、広島で有名な方でございましてですね、非常にこう、視聴率が高かったということ、そしてまだ交通阪急でしたけれども、交通者がですね、そういった、番組を作成したということをですね、で、その中には、私をはじめ、市の職員、壱岐市の観光の関係の方々等々もですね、登場されております。そういったことで非常にこう人気のある番組だったと思っております。ところで他の地区のテレビその番組というのはですね、私はまだ見ておりません。ですからそれはおっしゃるようにその検証をいたしたいと思っております。それから、市で番組をそういう番組を作れないのかと。ということでございますけれども、これにつきましても、先ほど申しましたように、この番組といいますか、この一つのテレビの番組はですね、一定のこう、ある特定の食堂、特定の旅館、そういったものをですね、にこう限られておるわけです。ですから、なかなか、そして、例えば、29,800円とか、もう単価を最初決めてですね、それで交渉されていったようでございます。ですから、そういうことを考えますと、市でそういう番組が作れるのかなということを、商品としての番組は作れないと思いますけれども、議員がおっしゃるような、PR の番組というのは、当然できるわけでございますから、研究されていきたいと思います。それから、博多駅で、域の PR をどうかということでございます。現在、福岡事務所はベイサイド内に置いておりまして、職員も置いております。ですから、その職員にちょっと研究をされたいと思っております。ただ、4億800万の1割をという、そこまではなかなか難しいかと思いますけれどもですね、博多駅というのは、博多のことだけじゃなくて、九州、本州、鹿児島、あるいは本州からもみんなのこといっぱいあります。ぜひ、域市の知名度を上げるためには、格好の場所だということはもう十分認識をいたしております。ちょっと研究させていただきたいと思います。それから、往復運賃、のことでございます。確かにおっしゃるようにですね、私はもう JR 運賃並みだとこういう、ずっと主張しておるわけですけれども、島外からお見えになる方、その方に往復割引がどうしてできないのかということでございます。この方々は往復割引しなくても絶対帰らっしゃるとですよね。往復なさる。そういったことでですね、九州線ともですね、これについても、考え方をお聞きをしてみたいと思っております。
坂井原議員。
はい。ちょっと最後の話少し私も向かっておきましたけども、行きに来られたら帰られる、それは当たり前ですけども、精神的なもんでですね、 やっぱり、こう、もてなしの気持ちがあればですね、私はそういう言葉は出てこないんじゃなかろうかと思いますが、実際行きに来たらどっかに行かない、島から出ないといけませんのでですね、しかし、どこも平等な割引というのは、やっぱ、JR にしろ、飛行機にしろ、ありますのでですね、その辺は、よろしくお願いしたいと思います。それで、番組の制作についてですね、特定の店はできないと、それはもうそうと思います。行き地ですればですね、行きビジョンでやった場合どうなるのかなというような気持ちもありますし、例えばそういう番組を作りますから参加をしていただけないですかというような募集の方法もあると思うんですね。そして募集をして、その人たちに何らかの、1万なり2万なり、負担していただいて、店の宣伝しますから。そしたら制作費の費用も少し、安くなってくると思います。いろんなアイデアあると思いますので、その辺はですね、担当、裏部長をはじめ、企画進行の方は、優秀な職員が、おられるような気もいたしますので、皆さんの、いらっしゃいます。そういうアイデア、知恵を借りてですね、域の情報発信については、もっと積極的な、効率のある、情報発信をしていただきたいと思います。もし、知ってた、何かありましたら、
白川市長。
ただいまの酒原議員のご提案につきましては、ぜひ研究をされたいと思います。それから Z ホールについてはですね、袋について 10% の割引があるそうでございます。
酒原議員。
それも最近できたでしょうね。前はなかったですもんね。Z ホールですね。はい。わかりました。今後の域の発展のために皆様方の努力をお願いいたしまして、この辺で終わりたいと思います。